106章、葡萄園についての二つの例え話。マタイ21章28から46節。マルコ12章1から12節。ルカ20章9から19節。章の内容。二人の息子についての例え話。葡萄園の工作人たちについての例え話。イエスは神殿で、祭司長や長老たちの質問を上手に交わしました。彼らは、どんな権威でこうしたことをするのか、とイエスに迫りましたが、答えを聞いて黙り込んでしまいました。それからイエスは例え話をします。彼らが本当はどんな人間かを暴くためです。ある男性に二人の子供がいました。その男性は年上の子のところに行き、今日葡萄園に行って働きなさい。と言いました。その子は、行きませんと答えましたが、後になって後悔して出かけていきました。父親は年下の子に近づいて同じことを言いました。その子は、行きます父上と答えましたが、出かけていきませんでした。二人のうち、どちらが父親が望んだ通りにしましたか？マタイ21章28から31節。答えは明らかです。父親が望んだ通りに行動したのは年上の子です。イエスは反対者たちにこう話します。はっきり言いますが、徴税人や娼婦があなた方より先に神の王国に入りつつあります。徴税人や娼婦は最初、神に仕えようとしませんでした。しかし、年上の子のように後悔し、神に仕えるようになりました。対照的に、宗教指導者たちは年下の子のように、神に仕えると言いながら、実際にはそうしていません。イエスは言います。バプテストのヨハネが来て正しい道を示したのに、あなた方はヨハネを信じませんでした。ところが、徴税人や娼婦は信じました。あなた方はそれを見ても、後悔して信じるようにはなりませんでした。マタイ21章31-32節。イエスはさらに別の例え話をします。宗教指導者たちが神に仕えていないどころか、邪悪であることを示す話です。ある男性が葡萄園を作り、周りを柵で囲い、葡萄搾り場用に大きな穴を掘り、塔を建てて工作人たちに貸し出し、外国へ旅行に出ました。時期が来て、工作人たちのもとに奴隷を使わしました。葡萄園の収穫をいくらか受け取るためです。ところが工作人たちはその奴隷を捕まえて殴り、何も持たせずに去らせました。再び別の奴隷を使わすと、工作人たちは奴隷の頭を殴りつけ、恥をかかせました。それで別の人を使わすと、工作人たちはその人を殺してしまいました。他にも多くの人を使わしたのですが、工作人たちはその人たちを殴ったり殺したりしました。マルコ12章1から5節。聞いていた人々は、次のイザヤの非難の言葉を思い浮かべたかもしれません。エホバの葡萄園はイスラエルの家であり、神の大切な栽培地はユダの人たちなのである。神は公正さを期待したが、不公正が見られた。イザヤ5章7節。イエスの例え話でも、よく似た表現が用いられています。葡萄園の持ち主はエホバです。葡萄園は、神の律法によって囲われ保護されているイスラエル国民です。エホバはイスラエル国民を教えて、良い実を生み出すのを助けるために、預言者たちを使わしました。ところが工作人たちは、使わされた奴隷たちを虐待したり殺したりしました。イエスは話を続けます。葡萄園の持ち主には、まだ一人、愛する息子がいました。私の息子なら尊敬するだろう、と言って、最後に息子を使わしました。ところが、工作人たちは互いに言いました。これは相続人だ。さあ殺してしまおう。そうすれば、相続財産は我々のものだ。そして息子を捕まえて殺しました。マルコ12章6から8節。ここでイエスは、葡萄園の持ち主はどうするでしょうか、と質問します。マルコ12章9節。 宗教指導者たちはこう答えます。その邪悪な者たちに恐ろしい滅びをもたらし、葡萄園を他の耕作人、実ったものを納める人に貸し出すだろう。マタイ21章41節。彼らはこの時、それと知らずに自分たちを罪に定めていました。彼らも、エホバの葡萄園であるイスラエル国民の耕作人たちなのです。ですから、エホバが彼らに、神の子であるメシアを信じるよう期待するのは当然です。イエスは彼らをまっすぐ見て言います。あなた方はこの聖句を読んだことがないのですか？建築者たちの退けた石、それが主要な墨石となった。これはエホバから出たのであり、私たちの目には驚くべきものである。マルコ12章10、11節。それからズバリこう言います。それで、神の王国はあなた方から取られ、王国の実を生み出す国民に与えられます。マタイ21章43節。律法学者と祭司長たちは、これが自分たちのことを念頭に置いた例えだと気づきます。ルカ20章19節。それで、いよいよ向きになって、正当な相続人であるイエスを殺そうと考えます。でも、イエスを預言者と考えている大勢の人々を恐れ、すぐには実行しません。復習の質問。イエスの例え話に出てくる二人の息子は、それぞれ誰を表していますか？二つ目の例え話の中の、葡萄園の持ち主、葡萄園、耕作人たち、奴隷たち、相続人はそれぞれ誰を表していますか？耕作人たちはどうなりますか？